西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は街中で半袖 T シャツの人を見かけました。もうみたいな感じだったんですが、そういえば40度以上の日は酷暑日って呼ぶようになったそうですね。もうそんな風に決まったからって言って、今年ももう酷暑日酷暑日なんてならないようになんて思いながら、桜も終わっちゃったななんて今日この頃でございます。さあ今日は偶数月の第3金曜でございますので、酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいている会なんですよね。でここは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館です。今日は学芸員の向山芽さんをお迎えして、桜の名所と笹部慎太郎と題してお話を伺っていきます。向山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろいろお出かけもいただいて、
はい、
ね、すごい吉野も行ってきたんですって。
はい、この春ちょっと初めて吉野に行ってきました。
で造幣局の通り抜けも、
はい、見てきました。
やっぱり桜担当としては、
はい、そうですね、春の時期は、うん、はい、いろんなところに花見に行ってます。
ね、お忙しい時期ということなんですが、もうね、皆さんも桜いっぱい楽しまれたみたいで、メールいただいてるのでね、ちょっとご紹介しましょうね。まずは、ラジオネームガラモン2438号ことガラですさんでございます。今週のテーマは桜の名所と笹部慎太郎。市内には桜の名所たくさんありますよね。宿川の土手、西宮マリナパークシティの桜並木、那智に行けば東山台桜通りと。ただいずれも多くはソメイヨシノ。先週北山緑化植物園に行ってきたら、八重紅しだれが見事でした。ソメイヨシノ以外の桜も綺麗ですよね。そういう意味では、いろいろな品種のある小清水浄水場は名所中の名所だと思っているんです。種類も多く、桜の満開になる時期も少しずれているので、長い期間、いろいろな桜を楽しめる。ただ、惜しむべきは通り抜けで開放されているのが12日間ほど。桜の品種の開花時期に合わせてもう少し開放してくれたらいいんですけどね。今年は雨にたたられ、ソメイヨシノや早咲きの桜はちょっと残念だったけど、いつもは見れない遅咲きのウコンの満開の様子まで見られたからよかったです。以上、津波桜を毎年観察しに行っているガラでしたということなんですが、この津波桜っていうのは小清水にあるんですね。
はい、小清水浄水場に東日本大震災で、はい、被災した女川町の生き残りの桜から、うん、分けられた桜の木が植わっていて、それが津波桜って呼ばれている桜ですね。
はい、そうなんですね。なんかね、本当に見守っていって、ね、うん、津波のことも忘れないでいたいですよね。
そうですね。
さあ、そしてもう一方、ホルルンさんからも届きました。ただいま帰宅いたしました。セーフ。あら今日のテーマは桜の名所と笹部慎太郎とのこと。実は今日は酒ミュージアムにお邪魔させていただきました。桜の花は葉桜に変わりつつありますが、桜狩りの展示には桜が満開でした。第三展示室の花見のにぎわいでは、素敵な打ち掛けや主演図、酒の宴会の図、
はい、
花形坂月は楽しそうに花をめでる人々の息遣いが感じられるとともに、学芸員の方々の意気込みも伝わる華やかな展示でした。 帰りに新しくできた話題のスーパーにも立ち寄れて大満足の帰宅となり、ああ楽しかったと思わずにんまりしてしまいました。今日も楽しみに拝聴させていただきますということでね、学芸員の方々の意気込みも伝わるという、だからこういうふうにね思っていただくと嬉しいですね。
そうですね、はい、普段なかなかお客さんから直接展示の感想を聞くことはないので、うん、こうやって言っていただけるとすごく嬉しいですね。
ね、この展示のね、ことはいろいろと後半に詳しく、はい、この、展示に関わられた学芸員のメイさんからいろいろと聞いて、はい、ね、またあのほーって、ね、いろいろ思っていただければいいなと思うんですが、さあ今日は桜の名所と笹部慎太郎ということで、ね、いろいろとお話を伺おうと思うんですが、向山メイさんは、
はい、
あの笹部慎太郎さんのことは今のお仕事に就く前からもういろいろご存知でした？
いや、もう本当にこのお仕事を始めるときに初めてちょっと恥ずかしながら知ったんですけれど、うん、なんかまあたった一人でこうやって日本人の心を打ち続けた桜に取り組んだ人がいるのかと思ってすごくあの感銘を受けましたね。
そうですよね、うん、なのでまずはその笹部慎太郎さんとはどんな人なのかということをざっくりとご紹介いただけますか？
はいはい、大体笹部さんあの明治の生まれでして、ええ、あのソメイヨシノではなくて日本に昔からある山桜とか里桜を育ててたくさんいろんなところに植えるという活動をしていた方ですね、
はい、
でその活動の中で、まあ、そういう参考にするためにいろんな桜の美術工芸品であったりあの本であったりいろんな資料を収集しておりまして、はい、そのような資料が今笹部桜コレクションとしてあの西宮市の宝物ですね、あの当館であの帰宅管理という形でお預かりしております。
はい、それをね今年もまた皆さんに見ていただこうという、はい、そんなあのコレクションなんですが、でも本当にすごい人ですよね。コツコツと人一人でいっぱい集められて。
そうですね、本当に桜を植えるのもなんかもう一人で育てるところから全部関わっていて、うん、はい、であの資料を集めるのも一人で力一人の力で集めていたので本当にすごい方だなって思います ね、
ねえ、そんなすごい方ですからいろんなところから桜の名所作りを、ね、手伝ってくださいというか手掛けてくださいって頼まれることが多かったと思うんですが、
はい、そうですね、笹部さんの活動の中にもその依頼を受けて桜を植えるということが結構たくさんありまして、でも今はもう皆様桜といえばソメイヨシノをすぐ連想する方が多いかなと思うんですけれど、はい、まあ、笹部さんが主に活動していた昭和の時期もやはりソメイヨシノがお手軽に植えられる桜としてはたくさん選ばれてたんです、うん、
ソメイヨシノは割とじゃあお手軽で、山桜とかっていうのは結構手がかかって大変だった。
そうなんです
ね、ってことですか、
はい、ソメイヨシノは結構発育が良くて、うん、花が咲くまでに割と数年で見られるようになるのと、あと花が先に咲いて散った後に葉っぱが出てくるっていうことで見栄えがすごくいいっていうことで広まってたんですね、
は
い、
うん、
ですがその笹部さんが好んでたその日本にある昔ながらの山桜は結構花がつくまでに10年近くかかって、
うわ、
ね、そうですね、
それは大変ですね、はい、うん、
で花と一緒に葉っぱが出て、まあ、そのコントラストがすごく綺麗なんですけれど、でもやっぱりその花が一斉に割って咲いてる方が結構好まれるということもあって、うん、なかなかちょっとその頃から顧みられなくなってたっていうのがそういう山桜とかだったんですね。
あら、そうなんですか。大地結構育てるのにも手がかかりそうだし、はい、後のお手入れも大変そうだし、そういう意味では結構根性入れてちゃんと守りますよっていう人がいないとなかなかこのね山桜などの桜の名所っていうのは大変ですよね、維持管理が。
そうですね、うん、笹部さんもその依頼を受けてはいたんですけれど、うん、まあ、そういうソメイヨシノ一色の場所にしないっていうこと、うん、でちゃんと植えたら面倒を見て手入れを続けてくれるっていうことを、うん、承諾してくれないなら植えないぞっていうふうにしてたみたいなんですね。
アフターフォローをちゃんとしてくれる人がいないとずっと笹部さんが面倒見てくださるわけじゃないでしょ
う、ね、はい、やっぱそういう桜を大事にする心を持ってる人のところにこそ、まあ、いい桜を届けたいという思いがあったんでしょうね。
そうか、 さすが桜博士、桜森に出らっしゃるわけですよね。はい、でもそもそもやっぱりみんな、まあ、日本人ってみんな桜好きじゃないですか。
はい、
ね、なんかやっぱりこうドキドキしたりなんかワクワクしたりするものが桜の花にはあるんですかね。
そうですね、なんかやっぱり花が咲くまでの変化とか、うん、咲いた後もちょっとちっちゃうっていうその移ろいの儚さとかがなんかやっぱりずっと綺麗なものよりも心惹かれるものがあるんですかね。
うーん、なんか桜の名所ここに作りたいみたいなのもやっぱりなんかこういろいろとその後の効果とかも狙いながら、うん、みんなこうプランを練ってたんですかね。
そうですね、そのやっぱり笹部さんに桜を植えてほしいって依頼するところ、うん、結構私鉄鉄道会社が依頼を多くしてたんですね。
へー、
当時いろんな鉄道会社が線路線を拡大して、うん、旅客お客さんを獲得するためにその沿線をどんどん魅力あるものにしていこうというふうに活動してて、はい、で、まあ、住宅地とか、うん、観光地を整備するということでその一環で桜の名所を作りたいということで笹部さんに依頼していたところが結構あったみたいなんです。
例えばどんな鉄道会社がそんなプランを練ってたんですか。
そうですね、一つは今の近鉄大阪電気鉄道、うん、電気軌道株式会社さんとかが奈良公園、奈良の方に桜を植えてほしいということで笹部さんに依頼した書類とかが残ってたりします。
はい、
で、あと今は廃線になってるんですけれど滋賀県の高尺鉄道といって琵琶湖の沿線ですね、はい、うん、近江舞子のところにたくさん山桜を植えるっていう活動を、うん、依頼を受けて笹部さんやってるんです。
桜と湖、
はい、
いやこれは絶景だったでしょうね。今はでもそこはもう鉄道走ってないんですか。
高尺鉄道という会社はなくなっちゃったんですけれど、うん、まあ、その琵琶湖畔今でも桜の名所は結構今もう残ってますね。
なるほどね。いやでも本当にやっぱりね依頼されて作るまでというのもいろいろなねなんか手が必要だったりで大変だったと思うんですけれども本当にそういうなんていうの気持ちというか、
はい、
すごい前向きでそういう点でも笹部さんってすごい方だったんですね。
そうですね、やっぱその歴史を守って次の世代に残したいっていう気持ちがやはり強くあって、うん、そういう信念があったからこそ、まあ、長年そういう活動を続けることができたのかなって思いますね。
で西宮ではその越水浄水場、
そうですね、はい、最初のコメントもいただいてましたけど、うん、そういう笹部さんは特色のある桜の名所というのを作りたいというふうに考えてたので越水浄水場も浄水場ができた当時は市民の方がソメイヨシノを中心に寄付して桜を植えてたんですけれど、
うん、
水道が開設されて30周年を記念してあなたはもっといい桜の名所にしようということで西宮市さんの方から笹部さんが依頼を受けていろんな種類の桜を植えるっていう風な名所作りに取り組んでいたようです。
そのあたりでその山桜だったりそれからもっといろんな本当に今何種類ぐらいあるんですかね。越水浄水場には
本当にいろんな種類の桜が植わってて、うん、なんかその通り抜けの期間中も変化を楽しめてすごい面白い場所になってますよね。うん、
ね、桜色の花だけじゃなくて、
はい、
グリーンのね、
はい、
が咲いてたりとかここでしかなかなか見られないような品種もあるんですよね。
そうですね、うん、西宮市のオリジナル桜の一種類、
はい、
越水早咲きっていう桜があるんですけれど、はい、それはその原木がこの越水浄水場にあるんですね。
うん、
名前に早咲きっていうのが入ってる通り山桜系の桜なんですけれど、
うん、
他の桜よりちょっと早く咲くっていう桜なんですね。
あれってなんか桜山桜の方が一番最初に咲くんですか。
そう、なんかもう桜山桜もでも結構個性が豊かなので、はい、そのちょっと変わった特徴がある桜とかもあって、うん、で笹部さんは結構そういう変わった特徴の桜っていうのがお好きだったので、
うん、
もしかしたらその の小清水早咲きも笹部さんが選んで植えた桜の一つなのかなっていうところもちょっと想像が膨らみますね。
なるほどね、はい、でやっぱり桜の時期ってね、一本一本はまあ本当にね、うん、限られて短いんだけど、それがこう順番に咲いてくれるとかなり長い間本当にそこで桜が楽しめるということにもなるんですよね。
はい、だからやっぱりそのいろんな種類を植えるっていうのがそのより良い桜の、うん、あの名所、楽しめる桜の名所っていうのにすごい大事なのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。でその後そのねプラン通りにこう、まあ、作り上げていって、うん、それを守っていった西宮市の人たちもたくさんいらしたんですよね。
そうですね、特にあの当時その笹部さんに依頼をした時のその水道部長さんであったり、あの後にあの助役副市長になる南野三郎さんとかもその小清水浄水場の手入れとかに非常にちょっと熱心に関わっていたということで、そういった取り組みを笹部さんは結構評価していたようですね。
あ、じゃあ西宮市はお眼鏡にかなったっていうか信頼されてて大丈夫だぞっていうことでここを作ってくださったのかな。
なんかその当時の市政ニュースとかにも、うん、あの結構しっかりあの手入れをしてるから、このままずっとあの手入れを続けていったら関西随一の桜の名所になれるんじゃないかっていう文章とかも寄稿されてたりしますね、
うん、そうなんですか。なんか信頼されてる感じでちょっと嬉しいですよね、はい、この頃って笹部さんっておいくつぐらいの時なんですか。
笹部さんはそうですね、だいたいそうですね、66歳65、7歳とかそのくらいの年ですね。
もう結構、
はい、
後になって手掛けてくださった
そうですね
ものってことなんですか。はい、
戦後に当たりますね大体。
まあ、この戦争というので結構いろんなプランが、ね、大変だった時期もあったそうですね。
そうですね、その笹部さんやっぱりあの桜の木ってあの食べ物に直接結びつかないので、うん、あの焚き木として燃料にするために切られちゃったり、あのやっぱそういう、はい、なんか見て楽しいものを育ててる場合じゃないって言われることとかも結構あったみたいですね。
そうなんだ、うん、なんかもう本当にその心のなんか癒しとかよりもなんかもっと実質的に
ってその日を生きるっていうのがやっぱ大事な時代だったんだなっていうのはありますね。
ということはそこで結構今まで培ってきたその努力のそういうものも一旦ちょっと挫折みたいなことにもなったりするわけですか。
そうですね、あの笹部さんが携わったところでやっぱその戦争のあの波に押されて亡くなってしまった桜の名所とか、うん、あの桜のあの畑とかもなくあるみたいですね。
そうなんですか、はい、じゃあもしそういうことがなかったらもっと大規模にすごいプランが日本でこう繰り広げられてたかもしれないってことですか。
そうですよね、なんかその笹部さん自分の駅楽山荘という山、あのナジラの、あの廃線敷の方から歩いていけるとこにあるんですけど、はい、そこの山もすごいあの名所にしたいという心持ちで、うん、あの整備してたようなので、うん、そういうところもなんかもっともっと名前があのすごい桜の規模で残ってたかもしれないですね。
そうか、そう考えたらやっぱりもう戦争っていうのはもういろんなところにね、うん、大きな影を落としてるっていうことなんですね。
はい、
いやでもあのさっきね駅楽山荘っていうあの名前が出てきましたけれども、はい、あそこは本当に西宮からすぐ行ける、
そうなんですよ、
廃線ハイキングのところからちょっと上がったところになるわけですか。
はい、そうですね、そこもその山桜の木がたくさんあって、うん、でちょっと山の中なので結構上に上に桜が伸びてってるので、うん、お花見するときはすごい上を見上げなきゃいけないんですけれど、
うんうん、
すごいその山の中がすごい中に咲く桜を見に行くっていうのがやっぱその山桜をやっぱロケーションもあってすごく楽しめる場所だなと思いますね。
ああそうか、じゃあ笹部さんはやっぱり山桜は山にあってこそみたいなそんなイメージでそこを選ばれたんですかね。
ですね、結構その桜だけで成り立つ風景はないっていうふうに笹部さん考えてて、
はい、
なんかまあ秋のモミジとかなんか他の植物松とか、うん、あのまあ下の方に植わってる土 ツジ、サツキとかだったり、いろんな植物との取り合わせとかも結構考えてたっていうことなので、やっぱりその山の風景の中にある桜っていうのも、あの一つ大事にしてたところなんじゃないかなって思います。
あの結構ね、新しく植えられてこう、ね、自分のイメージ通りに、まあ、作り上げてこられたわけですけれども、でもよく考えたらすごいそのナチュラルに見えるというか、自然な感じ、いろんなものがこうあってっていうのもすごい大事になさってたんですね。
そうですね、そのさっきも出てきたの小清水浄水場も、あの桜の苗だけじゃなくて、あの山カエデ、モミジも自分の山から持ってって植えたっていう風な記録が残ってるんです。
はい、
だからやっぱりその桜だけじゃなくて、桜と他の植物のコントラストっていうのをすごく大事にしてた方なんだなっていうのが伺えますね。
それにやっぱり桜ってあるですけど、はい、じゃあ夏秋冬はどうすんのっていうところもあってそのいわゆる四季を楽しめるものっていうのもちゃんとそこに植え込んでらしたってことなのかしら。
そうですね、ただ結構笹部さんはあの花も葉っぱもついてない桜っていうのも、うん、すごく好きだったみたいで、なんか冬の枝だけになってる山桜の枝がすごいツヤツヤに光ってるのがすごく好きだっていう記録というふうに、あの記録に結構書いてたりもするんです。
へー、そこはでもちょっと新発見ですね。
なかなかね、他の
枝だけ、
はい、時期に注目することもないので、うん、なんか冬になったらぜひなんか思い出して山桜の枝とか見てもらえたら面白いかもしれないですね。
ですね、はい、そうなんだ。まあ、あの小清水浄水場は本当に花のシーズンしかオープンしてないのがちょっと残念ですけれども、ね、山桜はじゃ あのその駅楽山荘のあたりに行けば
見られるかもしれないですね。
出会うことができるということですか、はい、そのまあたくさんね、いろんなところに桜の名所を笹部先生はお作りになってるんですが、
はい、
代表的なところってっていうとどのあたりになるんですかね。
そうですね、大阪の造幣局の桜の通り抜けとかも戦後の復興に協力していますし、うん、
はい、
あの長年あの大阪に住んでたということで、あの戦後の大阪城復興の時に、うん、あの山桜の苗をたくさん寄付して植えてますね、うん、
今年ねその造幣局行ってらしたそうですが、はい、向山明さんどうでしたか。
なんか今年の桜っていうのが造幣局あの毎年あの1種類選ばれるんですけれど、うん、はい、今年はあの魚以降っていうあの緑色の桜が選ばれてて、うん、すごいやっぱ珍しいこともあって皆さんたくさん写真を撮ってましたね。
あ、そうですか。あの外国からのお客様も随分たくさんいらっしゃいました。
結構いましたね。
まあ、まとめていろんな品種の、ね、桜が見られるということで、造幣局の通り抜けはきっとね、
はい、
外国でも人気なんでしょうね。
そうですね、うん、そのやっぱ桜いろんな種類があるっていうところをなんか知ってもらえるスポットとしていい場所だなっていうふうに思います、うん、
あ、なるほどね。その他にはどのあたりですかね。
はい、そうですね、あの桜を植えたのではなくって、うん、実はあの笹部さん桜の名所の吉野に石碑を建ててるんですね、うん、
はい、
なんか、なんていうの、昭王の碑という名前の石碑でして、
はい、
昭はあの褒める讃えるっていう意味で、うん、その桜を讃える石碑っていうのを建ててるんです、
う
ん、でこれはその日本文化を支えてきた桜を讃えるっていう石碑でして、
うん、
まあ、お花をが綺麗な桜を讃えてるというわけではなくて、
うん、
実はあのいろんな浮世絵とか本とかの印刷する時の版木が桜であること、はい、でなんか和楽器の太鼓の包みの胴とかに桜の木を使っているということで、
うん、
そういった日本文化をあの下から支えてくれている桜を讃えるっていう意味の石碑なんですね、これは。
ほう、なるほど。桜はね、花をめでるだけじゃなくて、
はい、
いろんなところ我々の身近にいろいろと常にあるということなんですか。
そうなんです、日本文化を支えるのに欠かせないのに、うん、花しか見られてない桜を、
うん、
なんとか自分だけでもその影の努力みたいなのを讃えたいということで建てた石碑がこの吉野にある昭王の碑という石碑なんですね。
吉野といってもねすごい広いエリアですけど、どのあたりにあるんですかこれ。
あの中千本っていうあの真ん中くらいのエリアに、あの竹林院さんっていうあの宿坊 あのお寺の宿があるんですけれど、はい、そこからちょっと行ったところにすぐそばにあの展望台があるんですね、はい、その展望台のところに石碑が立ってるんです。
あたりもね本当に桜がいっぱいでとっても綺麗なとこですが、はい、この石碑のなんかそばにもなんか後で植えられた、はい、なんかシンボルツリーみたいな桜があるんですって、
はい、やはり笹部さんが建てた石碑ということで、うん、その石碑のすぐ後ろに笹部桜が植わっているんです、
うん、そうなんですか。これもじゃあぜひ見ていただきたいし、これを目印にその碑を探していただきたい、
はいはい、たいですね。
でも個人でこの桜さんありがとうの碑を建てちゃうなんてさすが笹部先生だ。
そうですね、これはあの昭和40年に建ててる石碑で、笹部さんがあの78歳の時のお仕事なんですけれど、やっぱそこまで培ってきたその桜を植えるというお仕事のあのがすごく評価されて、やはりそこを建ててもいいよっていうところになったっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。その他にもこの近くでというか、はい、どこかここが桜の笹部先生ゆかりの名所っていうのを挙げるとすれば。
そうですね、そのちょっと近くはなくてちょっと離れちゃうんですけれど、うん、あの小川桜というあの、はい、ダムの水底に沈むはずだった桜の移植というのに笹部さん携わってまして、
はい、
あの岐阜県の高山村のにある三幌ダムというダムの湖畔にあるんですけれど、うん、それもすごく日本の江戸彼岸の大木で、うん、笹部さんがその移植の指導に携わった桜で、今年もあのやはり山の奥なのでちょっと咲き始めが遅くて、うん、今ちょうどあの見頃を迎えるかなってくらいになってるそうなんです。
そうなんですか。それと結構近場であの大阪城公園も関係あるんですって、
はい、そうですね、笹部先生大阪城公園もその戦後復興の時に桜の苗をたくさん、うん、あの山桜をあの寄付して植えたということで、うん、その今も大阪城公園の桜の名所ですけれど、そのまあ戦争から復興するっていう時にやはりもっといい場所にしたいということで山桜の苗を寄付したのかなっていうふうに思いますね。
ねえ、なんかそういう意味では本当にあの日本人を元気づけるためにいろんなねことをしてくださって今日があるという、
はい、
そんな感じですよね。さあその笹部慎太郎さんがめでた、桜について、そしてまたたくさん集められたコレクション、今ねあのもう行ってきましたよってホルムさんおっしゃってますけれども、間もなくなんか前期が終わって後期になるということで、
はい、
その展示について後半はぜひたっぷりと説明していただきたいと思います。
はい、お願いします。
桜 FM。 今日の西宮再発見は日本でただ一つの日本酒と桜の博物館、酒ミュージアム、博士課記念酒造博物館の学芸員の向山芽衣さんにお越しいただいて、桜の名所と笹部慎太郎ということでお話を伺っているんですが、今ちょうどあのねこのミュージアムで、春季展が開かれてまして、これが桜狩り吉野と花の名所ということで、前期が3月の20日から4月の19日、もうすぐですね、終わっちゃいますね。
はい、今度の日曜日で、ね、はい、終わっちゃいます。
で、後期が4月の22日の水曜日から5月の31日の日曜日までということで、これガラッと展示が結構変わったりするんですか？
そうですね、掛け軸とかはほとんど全部入れ替えになりますので、うん、はい、
じゃあもう大慌てで前期見に行って後期もっていうね、ぜひ楽しんでいただきたいんですが、このタイトルのね、
はい、
桜狩りっていうの、なんかもみじ狩りとかいうのはよく聞くんですけど、桜狩りって言うんですか？
はい、実は桜狩りっていうのはあの花見よりちょっとあの古い言葉でして、あのもともとその桜ってその山桜ですね、昔からある山桜はその集まってその桜並木とかにされる前はそのやっぱ山に咲いてるものだったので、まあ、山の中に分け入っていって、でまあ、咲いてる花を見つけて楽しむというのがこの桜狩りという言葉の意味であるんですね。
あ、なるほどね。ということでさあ、いろんな展示が あるところをずっとこうね桜狩りいろいろ見て回っていただきたいんですが、どんな構成になってるんですか今回は。
はい、今回はまあ最初の展示室ではあの桜の掛け軸を中心にご紹介しておりまして、はい、まあ、いろんな掛け軸を見ていただいて、まあ桜の絵の桜狩りを楽しんでもらって、うん、なんかそのお気に入りの桜の一枚を見つけてもらえたら嬉しいなというふうに展示をしております。
ホルルンさんがねもう桜満開でしたとおっしゃってました、はい、ね、本当に素敵な掛け軸がいっぱい展示されてて、はい、これがまた、4月22日からの後期になるとまた全然違う新顔がずらっと、
はい、全部あの入れ替えで、うん、あの新たな掛け軸をあの掛けますので、はい、ぜひあの前期後期と合わせていろんな種類の桜を見に来てもらえたら嬉しいですね。
かなり貴重なね、はい、掛け軸もたくさん登場してくるようですしね、
はい、
そう、それから他に見どころといえば、
はい、続いての第二展示室ではあのサブタイトルであの吉野と花の名所とありますように、はい、あの花の一大名所である吉野に関する作品であったり、あの吉野以外にもいろいろ桜の名所ございますので、桜の名所であったりあのそういうところに見られる名誉あの夢な桜っていうものについての作品をご紹介しております、う
ん、おー、なるほど。ここでぜひ見ていただきたいのは何てありますか。
そうですね、あの先ほどさあの前半でご紹介しました、うん、あの正応の日のあの卓栄あの拓本をあの、はい、展示してまして、あの実際のその石碑の文面を写し取ったものが掛け軸になってるんですけれど、うん、あの拓本なんであの実寸大のあの石碑の碑文を見ることができるので、ぜひなんかそれを見てあの吉野にの正応の日にあの思いを馳せていただければと思います。
なるほど、いいですねはい、そしてまだまだ続きます、はい、あとはどんなものが。
そうですね、であの廊下の方ではなんかあの花の便りということで、うん、あのいろんなその鉄道沿線に笹部さんが桜を植えたというお話したんですけれど、笹部さんのコレクションの中にそのいろんな鉄道会社のパンフレットとかもありますので、うん、そういったものをご紹介しております。
おー、そしてそして、
はい、で最後の展示室では、うん、あの花見のにぎわいということであのメッセージでもいただいたんですけれど、あの桜狩りそして花見へということで、うん、お花見のにぎわいを表現したあの花見を楽しむ人たちの作品であったり、あの手記とかで、あとあの着物を展示しております。
打ち掛けが素晴らしかったとホルルンさんおっしゃってましたけど、
はい、ちょっと着物は、うん、あの3種類ありますので、今その1種類目の展示が終わってちょうどあの2種類目の展示が最近始まったところなんですけれど、あのすごくあの全部刺繍で桜の木の花を表現した着物が今かかってますので、
豪華ですね、
はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。
はあ、まああのね、お越しいただいた方にいろいろと楽しんでいただくようにいろんな企画も立ち上げてらして、
はい、今回のテーマが桜狩りということで、うん、皆さんのあのおすすめ桜狩りスポットを教えてくださいなんてコーナーを今実は作ってるんです。
ほうほう、
あのいろんなあの自分のおすすめのスポットなんかエピソードがあったら教えてくださいっていうふうに入れていただいてて、うんうん、やはりあの近場のあの奈良の奈良公園とか宿川を挙げてくださる方ももちろんいるんですけれど、うん、北海道稚内の桜のお話を入れてくださった方とか、あとまあ南は福岡の桜、うん、でなんとあの海外の桜の名所を入れてくださった方もいて、
はい、
私もあの初めて知ったんですけど、中国の無釈市というところに、うん、なんか厳冬所という桜の名所があるようでして、なんか湖の湖畔に 3万本ぐらいの桜が植わってる場所ということで、すごい初めて知ったので、その海外でもなんかお花見を楽しんでる人がいるって思うと、桜の美しさに惹かれるのはなんか人類共通なんだなっていうのをなんか知ることができましたね。
これまた投票していただいたスポットをね、
はい、
また順次いろいろとご紹介いただけるといいななんて思うし、
はい、
でぜひそちらもよろしくお願いしたいと思いますが、さあなんかイベントもいろいろありますよね。
はい、
はい、
で後期展示が4月22日から始まるのに合わせまして、
はい、
あのミュージアムトークをゴールデンウィークの5月2日の土曜日に2時から開催予定です。
はい、 これは向山さんが担当で、
はい、
30分ぐらいということなんですが、これはあの予約とかはなくて、
はい、ご予約なしで当日そのお時間にあの、うん、来ていただけましたらあの参加いただけます。
はい、それから酒蔵館のガイドツアーもありまして、
はい、こちらの4月中 の、 あの土日祝日にそれぞれ開催予定です。
はい、
あの各回14時からで、こちらはだいたい40分くらいで、うん、あのこちらもあのチケットを買っていただけましたらそのままの参加いただける形になっております。
はい、あの詳しくはホームページをご覧いただいたりインスタグラムでもご紹介いただけ、はい、出るということなんで、はい、日時などをチェックしていただきたいと思います。これも別に予約はなくても参加できるんですね。
はい、どれもご予約なしで、はい、ご参加いただけます。
うん、はい、酒ミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。で、開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。で、毎週火曜日が休館なんですが、5月の5日は開館し、5月の7日が振り替え休館になりますので、このお休みだけね、ちょっとチェックしていただきたいですね。はい、で、4月20日の月曜日は展示会のため、酒蔵館のみの開館となります。で、入館料は一般500円、小中学生は250円です。ぜひぜひお出かけいただいて、前期もね、滑り込みまだ間に合いますから、19日までですから、はい、見ていただいて、そしてまたガラッと展示の変わる後期も、ぜひ、ね、見ていただきたいですね。
はい、今もう桜すっかり葉桜になってしまいましたけど、うん、5月末まで満開の桜がお待ちしてますの で、 です、ね、ぜひお越しください、
ね、今年なんかちゃんとお花見できへんかったなっていう方はぜひこちらでお花見していただきたいですね。そして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので6月の19日となります。今度は学芸員の大浦和也さんをお迎えして江戸時代の上方酒とそのライバルたちと題してお話を伺っていきます。大浦先生のメッセージもお待ちしています。今ね、あの向山さんもそして大浦さんもあのいろいろとインスタグラムとかね、いろいろとなんかほえ YouTube だっけ、あのいろいろとやってらっしゃいますね、ネットで。
そうですね、うん、はい、あのインスタグラム公式のアカウントがございまして、うん、あのそちらでいろいろ紹介しております。
コラムをね、はい、書いてらっしゃるのよね。
はい、公式ホームページで、うん、あのコラム更新してまして、
はい、
酒のコラム酒トークは毎月1日更新、
うん、はい、
で桜のコラム桜つれづれは、うん、あの3ヶ月前のごとの15日にあの更新していますので、はい、今月4月15日にもあの更新されているので、
はい、
よかったらぜひご覧ください。
そうですよね、まあ、いろんな形でぜひぜひいろんなところをチェックしてまたあのね酒ミュージアムにもお出かけいただきたいと思います。さあ、そして第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週の4月の24日は海浜の自然環境を守る会の皆さんをお迎えして甲子園浜の自然環境についてお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。というわけで本当になんか桜ってあっという間に咲いてあっという間に散っちゃうななんてなんか結構気ぜわしいですよね。
そうですね、うん、4月はあのいろんなとこ見に行かなきゃって感じでもうバタバタでした。
ですよね、はい、でしかもなんかちょっとお天気がみたいなねこともあって余計になんかこの日にここへ行ってあっち行ってこっち行ってって結構忙しい。
そうですね、
シーズンでしたね、
はい、私はちょっと忙しくて小清水浄水場行けなかったので、
うん、あらあら、
はい、来年こそはと思っております。
ね、ぜひあの今年あのいっぱいいろいろお話を伺ったので来年はぜひぜひ小清水浄水場ね皆さんもお出かけいただきたいですね。ということで今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の向山芽衣さんに、いろいろとお話を伺いました。桜の名所と笹部慎太郎さん、ね、笹部先生がいらしてこそのねこの桜のなんかすごいいっぱい素晴らしい場所っていうのが西宮にもそして日本中にあるっ っていうことちょっと誇らしく思いますね。
はい、ぜひ西宮市の宝として笹部さんと笹部桜コレクションを皆さんにも、うん、大事にしていただきたいです、
ね、本当に寄贈を受けて大事に大事にしてらっしゃる。そしてこの季節にやっぱり季節に合わせて見ていただくのがすごくいいということでね、毎回いろいろアイデアをね練ってこうどうやって見ていただこうかって、まあ、今回は桜狩り吉野と花の名所というタイトルですけれども、
はい、
ね、いろいろ頭を悩ますところですよね。
そうですね、だからもし皆さんが笹部さんのこういうとこが知りたいとかありましたら、うん、博物館のとかラジオのコメントとかでいただけたらまたそういうところを紹介していくコラムとか展示とかできていったらいいなっていうふうに思ってます。
じゃあ来年の展示はもしかしたらあなたのアイデアでということにもなるかもかもということでね、ぜひお出かけいただいていろんなご意見もそれから、ね、いろんなページも見ていただいていろんなご意見もお寄せいただければと思います、はい、向山明さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来週はそして海浜の自然環境を守る会の皆さんの登場ということで、こういうふうに見ていくと西宮ってやっぱり自然豊かで素晴らしい場所なんだななんて改めて思います。というわけで来週もぜひお楽しみに。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。